機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして材料工学の専門家トロイです。今週も最新の機能性材料の話題をお届けします。
トロイさん、今週はどんな材料の話題が注目されていますか？
はい、今週は特に環境に優しく持続可能な社会の実現に貢献する材料技術や EV、そして AI を活用した材料発見の加速といったテーマが目立っていますね。新しい層変化材料によるエネルギー効率の向上や気土類元素に頼らないモーター開発、さらに AI が研究開発の速度を劇的に高めるという興味深い動きがありました。
なるほど、まさに未来を変える材料の進化に焦点を当てているのですね。エネルギー問題や環境課題の解決に向けてどんなブレイクスルーが生まれているのか、とても興味深いです。では詳しく見ていきましょう。最初のニュースは何でしょうか？
最初のニュースは熱エネルギー貯蔵用層変化材料 PCM の最新進歩についてです。これは建築物や EV の熱管理を革新する可能性を秘めています。
層変化材料ですか？具体的にはどのような材料で何が新しいのでしょうか？
はい、層変化材料は温度に応じて液体から固体へ、またはその逆に層変化する際に大量の熱を吸収放出する材料です。今回のレビュー論文では、環境に優しいマイクロカプセル化されたバイオベース、そして金属有機構造体ベースの PCM が注目されています。極低温処理や光スイッチングドーパントといった新技術により、鮮熱貯蔵能力や熱安定性が改善されている点が大きな進歩です。
鮮熱貯蔵能力が改善されたことで、私たちの生活にはどんな良い影響があるのか、とても気になります。
例えば、ビルの冷暖房におけるエネルギー消費の削減や、太陽熱エネルギーの効率的な利用に貢献します。さらに、電気自動車、EV のバッテリー温度制御など、幅広い分野での応用が期待されています。これは持続可能なエネルギー管理ソリューションの開発に不可欠なものとなるでしょう。
なるほど。省エネだけでなく、EV の性能向上にも貢献するとは、私たちの日常にも大きく関わってきそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、建築防水向け超疎水性材料の進歩についてです。これは、ロータス効果を模倣し、建物の耐食性や自己洗浄性を向上させる新技術です。
ロータス効果、つまりハスの葉のように水を弾くということですね。この技術は建築業界にどんなメリットをもたらすのでしょう？
はい、この超疎水性コーティングは水に対して極めて高い接触角と低い滑落角を示し、水滴が容易に転がり落ちることで汚れも一緒に洗い流す自己洗浄機能を発揮します。コンクリートや鋼鉄、建築外装材に適用することで優れた撥水性、自己洗浄性、耐食性を実現し、建物の寿命を延長し、メンテナンスコストを削減できます。
それは画期的な機能ですね。特に過酷な環境下での建物の保護に役立ちそうですが、今後の見通しはどうですか？
長期安定性の確保や大規模生産におけるコスト効率の改善が課題です。しかし、様々な材料と多様な技術を組み合わせることで、より環境に優しくコスト効率の高い製造プロセスが確立されるでしょう。
メンテナンスフリーで耐久性の高い建物が増えるのは、持続可能な建築に向けて素晴らしい一歩ですね。次はどんなニュースですか？
南ウラル州立大学 SUSU の研究者が、微細な亀裂を自己修復する新しいクラスの高エントロピー合金 HEA を開発しました。
自己修復する合金ですか？まるで生き物のようですね。具体的にどのように修復するのですか？
はい、この HEA は難燃性のマトリックスに低融点介在物を組み込んでいます。材料に亀裂が入り、その後加熱されると介在物が溶けて亀裂を充填修復します。これにより最大700°C の高温環境下でも優れた自己修復能力を維持し、引っ張り強度と疲労寿命が最大 40% 向上することが確認されています。
それは航空宇宙や自動車産業にとって非常に大きな進歩ですね。どんなインパクトが期待されますか？
航空機エンジンやガスタービン部品など、高い信頼性が求められる分野での部品寿命を大幅に延長し、 メンテナンスコストを削減できます。疲労破壊が機器故障の主要因である中、稼働率を向上させる画期的なアプローチと言えるでしょう。
安全性が高まりコストも削減されるとは非常に魅力的な技術ですね。続いてのニュースに移りましょう。トロイさん、次は。
はい、新規な鈴セレン合金化鉛鈴イオン結晶が750ケルビンという高温域で熱伝性能指数 ZTeach 約 1.9 という高い熱伝効率を達成したというニュースです。
ZTeach 1.9 ですか？これはどれくらいすごいことなのですか？
従来の総主材料と比較して約 20-30% の性能向上に相当する驚異的な数値です。これは電気的輸送特性と熱的輸送特性を同時に最適化することで実現されました。具体的には結晶格子内の歪みがフォノン散乱を強化して熱伝導率を減らし、電子のバンド構造が最適化されて電気伝導率が向上しています。
産業排熱から効率的に発電できるというのは環境にも優しいですね。この技術の今後の見通しはどうですか？
世界のエネルギー消費量の約 60% が排熱として放出されています。今後は製造プロセスのスケーラビリティや長期安定性の評価、低コストでの大量生産技術の開発が重要になるでしょう。
排熱の有効活用はエネルギー効率向上と地球温暖化対策に大きく貢献しそうですね。次はどんなトピックでしょうか？
インドのディープテックスタートアップビマグラボズがソフトウェア定義の磁石フリー EV モーターに関する5番目の特許を取得しました。これは高価な軌道類磁石を不要にする技術です。
軌道類磁石が不要になるというのは EV 業界にとって画期的なニュースですね。具体的にはどのようにして磁石なしでモーターを動かすのですか？
はい、同社の VMSM バーチャルマグネットシンクロナスモーター技術はパワーエレクトロニクスとリアルタイム制御アルゴリズムを駆使して磁場を動的に生成します。銅コイルと鋼鉄コア、ソフトウェア制御の電磁石を組み合わせることで高性能な動力伝達を実現するのです。
それは中国が支配する軌道類サプライチェーンの脆弱性解消にもつながりますね。企業の動きや今後の見通しは？
その通りです。 EV 製造コストの削減とサプライチェーンの堅牢性向上に大きく貢献します。すでに二輪車や乗用車の OEM とのパイロット試験が進行中で、商用車、ロボティクスなどへの応用も視野に入っていると言えるでしょう。
資源問題の解決にもつながる非常に戦略的な技術ですね。続いてはもう一つ注目のニュースがありましたね。
オランダ基礎エネルギー研究所リファが AI 駆動型材料発見のためのセルフドライビングラボズを設立したというニュースです。
セルフドライビングラボズ、まるで自動運転車みたいですね。これは具体的に材料発見をどう加速するのでしょう？
自動化されたハイスループット生成、特性評価、スクリーニング、データ解釈、そして AI による実験計画を通じて材料発見プロセスを最大 60% 加速することを目指しています。 AI が次に実行すべき最適な実験条件を自律的に提案するため、研究者の試行錯誤の時間を大幅に削減できるでしょう。
60% も早くなるのは驚きですね。業界全体にどんなインパクトがありますか？
新しい材料の発見と開発はエネルギー、医療、エレクトロニクスなど多くの分野でイノベーションを推進する鍵です。従来の時間とコストがかかる試行錯誤のプロセスをデータ駆動型アプローチで劇的に効率化し、市場投入までの期間を短縮できるでしょう。
AI が材料研究のゲームチェンジャーとなる時代が来ているのですね。次はどんなニュースですか？
アイルランドで国内初となるセメントフリー 3D プリントジオポリマーが開発されました。持続可能な建築の新しい時代を切り開くものです。
セメントフリーの建築材料ですか？ CO2 排出量削減につながるのでしょうか？
はい、従来のセメント製造は大量の CO2 排出を伴いますが、このジオポリマーは産業廃棄物を原材料として利用し、高温焼成工程が不要なため、エネルギー消費と CO2 排出量を大幅に削減できます。3D プリント技術との融合により、材料の無駄を最小限に抑えつつ、複雑な構造も効率的に製造可能です。
環境負荷が低い上に、 3D プリントで建築の自由度も高まるのですね。この技術の今後の見通しは？
持続可能な建設が主流となる未来において、この技術が中核的な役割を果たすことが期待されています。インフラ整備、災害復旧住宅、モジュール式建築など幅広い分野での応用が視野に入っており、建設業界の環境性能向上に貢献すると考えられています。
環境に優しいだけでなく、効率的な建築が可能になるのは素晴らしいことですね。では最後のニュースに移りましょう。
西北工業大学の研究者が、電流を加えることで接着力が400倍に増強される紙のように薄いスマート接着材料を開発しました。
接着力が400倍ですか？それは驚きです。どのような仕組みでそんな強力な接着力を発揮するのですか？
はい、この電荷活性化グリップ材料は、特定の電気信号によって表面構造や化学的性質が変化し、接着面積あたりの引っ張り強度を劇的に向上させます。実証実験では、約 4.5kg のダンベルを容易に持ち上げるほどの強力なグリップ力を示しました。
チップ製造など精密な作業が必要な分野で役立ちそうですね。業界にとってどんな意味がありますか？
特にデリケートな電子部品の取り扱いや、一時的な固定が頻繁に発生する精密組み立て工程において、従来の機械的なクランプや真空グリッパーに比べて高い精度と柔軟性を提供します。製造プロセスの自動化と品質管理の進化に貢献すると考えられます。
まさに未来の製造業を支えるスマートな材料ですね。
今週は、総変化材料によるエネルギー管理、自己修復合金、高効率熱伝材料、気度類フリーモーター、 AI 駆動型材料発見、持続可能な建築材料、そしてスマート接着材料といった非常に多岐にわたる機能性材料の進歩が報じられましたね。
はい、特にエネルギー問題や環境課題、サプライチェーンの安定化といった現代社会の大きなテーマに対して、材料科学が革新的なソリューションを提供していることがよくわかりました。
AI やロボティクスといった先進技術との融合により、材料発見の速度が劇的に加速し、より高性能で持続可能な材料がこれからの社会の基盤となっていくでしょう。これはまさに技術革新のフロンティアが広がっていることを示しています。
持続可能性と機能性を両立させる材料の進化が、私たちの未来をより豊かに、より安全なものにしてくれることを期待しています。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。